エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
日ごとに暑くなるじゃないですか。
もうね、暑いよ
暑いよ。
どうしたらいいんだ。
どうしようもないんだけど、
はい、
暑くなったっていうことで、この間ちょっとした若者のファッションを紹介したじゃないですか。
ああ、スケの
スケのっていうか、ブラウの上に T シャツを着るという。
はい。で、ブラウ、いや、T シャツの上にブラ
ウ。あ、逆ですね。ブラウの上だった、うん。
それじゃ普通だから。普通の人ですか。はい、はい。
ほんで、またちょっと新しいファッションが出てきたので、
ああ、そうですか。
このファッションが流行るのかどうかっていうのを含めてちょっと見ていただきたいんです。
はい。これなんでしょう、これ。レースのキャミソールに T シャツを合わせる。はいはいはい。
これですね、要は T シャツの上にキャミソールを着るっていうスタイルなんですけど、
うん。
そのスタイル自体は実はバブル期にちょっと流行ったんですよ。
お、そうなの
?90 年代ぐらいまでに。
わかった。キャミソール着るのは知ってました。
ね。
T シャツの上に。
ちょっとだけ、
それ見たことある。
で、
あるある。
今回のやつの問題はそのキャミソールの形ですよね。
うん。
まあ、俗に、ブラジャーのカップの部分までが、
はいはいはい、
レース生地。
はいはい、はい。
で、残りがニットなんですよね、どうも。
うん。
で、そのニットの部分が、縦のストライプなんですよね。
うん。
まあ、俗に言うバカボンスタイルですわ。
そうなんだよね。
バカボンのパパですよね。
どう見てもバカボンだよね、これね。
これはどうしたことかと。
逆に言うとさ、これは、腹巻きに、をエロくしたみたいな感じだよね。逆に、どっちが主体かと言われれば、
うん、
腹巻きですよね。
腹巻き側の方が目立ってるからね。
うん、だから今年の腹巻きは、セクシーラップみたいな、うん、そっちですよね、要は。順番が逆だと思う。
逆に見えるよね、これ
見ると。うん。
これ本当にあんのかと。これ一応そのLジャパンがツイートしてるんだけど、
うん、
じゃあ、本当かって、オンラインの L のマガジンの方を見に行ったところ、
はいはいはい、
本当にあったんですよ。
あら。
そういう。
これが流行ると。
これを載ってる記事があるわけですよ。
ま、でもこれ夏向けって意味では確かにお腹を冷やさないっていう、すごいこう、なんでしょう、雑誌ユミポカ的な感じっていうか、主婦の友社的なっていうか。
載ってる雑誌がちょっと違うよねっていう。
違うと思うね。L ジャポンではないはずだけど。
ね、でしかもこれビームスなんですよ。
え、売ってんの？ビームスこれ。
で、おかしいなと思って、本当か、まだ疑ってるわけですよ。うん、で、これがね、ビームスのミュベールっていうブランドなんで、ちょっと調べたところ、うん、本当に売ってたんですよ、ビームスのオンラインショップで。
はぁ、
びっくりしますよ。
これ、
税込み、42,120円。
バカボンスタイル高いね。
バカボン、かなり貴族ですよ。
これちょっと。
腹巻き1枚4万ですよ。
これすごいわ。いや、でも逆にいいんじゃない？要はなんでかっていうと、これ、あんま安くてさ、
うん、
なんかみんなに手出されちゃったら、
うん、
よくないですけど、4万ぐらいだったら、本当に、ね、ちょっと、やってやろうって人しか買わないから、優越感に浸れると思うんですよ。ある意味ね。
他にやってるのはいないわっていう意味ではね。だけどね。まあ確かにそうだかもしれないんですよ。つまり、なぜかっていうと、まあ税込みで計算しますけど、このファッション、まあキャミソールがさっき税込みで言いましたけど、税抜きだと3万9000円です。
はい。
で、T シャツが3200円です。
はい。
下に履いてるパンツが、5万2000円です。
おー。
シューズが2万3000円。
お
リングが1万4000円、
うん
左手のバングルが2万円、
うん、
合計15万を超えてるんですよ。
おーそうは見えないぜ。
このファッションはかなり選ばれてるんですよ。かなり超ズンワンなわけです、これができる方。
いや、まあそうだろう、そうじゃないと困っちゃうね。街でこれが溢れちゃうとちょっと良くないと思うんですよ。
それぐらいショッキングですよね、
これは。
だから何なのか、前回のブラウン T シャツといい、
うん、
この今回のレースキャミソールといい、
うん、
これが流行るのかどうかってことですよ。
いや、明らかにもう時代は迷ってる気がしますよ。
瞑想。
瞑想だと思う。
これが正しいはずがない。
そう、だからトレンドセンターっていうのがまあ昔からありますけど、うん、
はい、
トレンドをセットしきれない感じが、
しきれてない。
最近ですよ。なんかこれだって言ってもなんか違うのがこう、散発的に現れて、
うん、
うまくこうセットできないもんだから、 もう何が正しいのか分かんなくなっちゃって、
うん、
じゃあこれもありじゃない、ありじゃないか。なんか散発的に発生してるっていう。
発生してるやつだね、そういうの。
ゲリラ的な、はい。ゲリラファッションがですね、行われてるんですよ、これ。
こういうのを提案するのは多分だから100発打って1発当たるかみたいな世界だと思うんですよね、きっと。なのでまあそのうちの外れ1発って感じなのか、それともこれが本命で来るのかっていう、非常に注目されるところです。
まあだから、バカボンのパパとかなんか読んでたんじゃないですか、たまたま。
たまたまね。
うん、で、これに、そう、うん。
それをはっきり思い出すわけでもないんだけど、うん、ちょっと影響が頭に残ってると。
そうそう。どう見ても、だからこれ次はその、バカボンのパパのハチマキもこれに合わせたりすれば、完璧ですよね。
うん、そうすると次はサンダルがね。
うん、そう。ベンジョサンダル的な感じ。あ、じゃあ、接端なのか。接端
に変わるわけですね。
うん、
最後は。
要は時代のファッションがね、うん、
うん。
バカボンのパパに近づいてると。どんどん
近づいてると。そうすると最後は、もう鼻毛が出るしかないわけです。
だよね。
だよね。
だから下の胸毛は剃るのが流行ってるけど、
うん、
見えてる胸毛は早く伸ばそうっていう。そうそうそう。という逆説的なね。
逆説。
はい。まあファッションは逆にいけ。
おそ松さんが流行ってるじゃないですか。
あ、だから
ね。そっち系統なんですよ。今だから、赤塚ブームと言っていいんじゃない？
ああ、だから、おそ松さんでやっちゃうとちょっとベタすぎるから、
うん、
ちょっとひねったつもりじゃないのこれ。
そうですね。似たようなやつはないかっつって、うん、こんなのがいるじゃないかっていう話になる。
そうそうそうそう。
超有名だよって話ですけどね。そうするともう、あとはもう歯も抜くしかないし、
うん、
まあ関連商品としては目をつなげるしかなくなるっていう話ですよね。整形ブーム
って。ああ、そっちに乗っかりますか。
うん。何が流行るかよくわかんないもんですよね。
いや、流行ってないから、また。流行らないと思う、
ね。流行らないかもしれない。流行るかもしれない。
まあでもわかんないね。
わかんないっす。
何が流行るか、本当後から見ないとわかんないので。
はい。我々は今、だから、熱い時代のうねりの中にいるわけですよ。うねりの中にあっては、わからない。10年後にこう。
だから、ああ、そっか、10年後流行ってるかもしれない。
いや、10年後に見たら流行ってたっていうことかもしれない。
あ、そういうことね。
あの時なんでこれ流行ってたんだろうって話になるじゃないですか。
あ、そうかそうか。だからね、そういうものありますよね。
え、襟なしスーツとかあったじゃないですか。
あったけどさ。あれもう一回来るかな。
もう一回来るとか、ね。そういうの、うん、そういうのも後になってみないと分かんないじゃないですか。なんで流行ったんだろうみたいな。
これはすごいわ。
まあ、こういうネタも含めて、ラジオ組体操では、番組へのネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しております。番組ツイッター、アットマーク、ラジオ組体操、またはメール、ラジオ組体操、@gmail.com。番組ウェブサイトからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題、お待ちしております。
ちょっと最近私悩みがあるんですよ。
悩み？
メールのやり取りって、まあ当たり前ですけど、多いじゃないですか、今。
まあ、普通ですよ。
うん。で、まあ、仕事のメールだったらまだいいんだけど、そうじゃないやつで、
うん、
やめ時は難しくないです
か。ああ、切り上げ時がわからない。
そうそう、電話だったら、あ、うん、じゃあ、まあ、とか、またとか、なんか、あ、ちょっとなんか今、他の電話かかってきちゃったとか。
電話はその場で一回切れば終わりだからね。
そうなんです、そうなんです。ちょっとなんか、ああ、ちょっと今なんか、呼ばれちゃったとかあるじゃないですか。うん、でもメールって、別にその、今なんか起きたからだ、終わりますがないじゃないですか。
リレーが続いちゃう。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
うん。返信、返信って。
そうそうそうです。
終わらないと。
いつこれ終わればいいんだっけ電話は、一緒に終わってる感があるじゃないですか。
はいはいはい、
同時に、これで終わりで、二人とも終わりですけど、
うん、
メールっていうのはどちらかが返さなくなるっていう。
のが終わり。
そうですよ。どっちかでボールが終わったなってのがあるじゃないですか。
ああ。それがないと。
それが困るじゃない。困るっていうか、難しくないですか。
難しいですよ。
だから、
まあ、ビジネスのメールはまあまあ分かりやすいじゃないですか。よろしくお願いしますっておしまいです。
それに対して分かりましたみたいな感じでさ。なんか分かんないけど。まあまあ分かりますけど、そのね。だそうじゃないメールですよ。ビジネスじゃないメールとかだ。
たわいないメールの方がいい。
そうそうそうそう。でも、これもしかしたら、相手ももしかしたら返信するの嫌で、
うん、
形として返信してきたのに、わざわざ俺が返信しちゃったら、またこれ向こうが、
うん、
また返信しなきゃってなって、二人してこのなんていう、やりたくない続きを、ね、やりってんじゃないのと思うことが、あることもあるじゃないですか。
中学生ですかって
。そうですか。
これ悩んでんのは、中学生の LINE とかです。
あれは終わんなくていいじゃん。でも寝れないとかでしょ、要は。
まあまあ、ずっとキャッチボールしてるのが楽しいっていうのはあるかもね。
だけど、半分は、あれ、また帰ってきちゃったんですよ、多分。 もう寝たかったのに、
はい、返さないと。
そうそうそうそう、なので、うん、メールにもブブ付け的なもんがな、うん、なあったらいいなと思ったんですよ。これ出たら、
はいはいはい、
あ、まあそろそろみたいな。
そろそろ お開き
もう俺ね、ね、そう、もう俺眠いよとか、
はいはいはい、
もういいんじゃないのっていう。ブブ付け的な、だから LINE のスタンプとか。
ああ、それいいんじゃないですか。
ブブ付け的な、そうなんです。あの、メールでもなんかこう、暗号みたいな。
絵文字がまずないよね。
え？
絵文字にブブ付けがまず必要だよね、じゃあね。
あ、そうかそうか。だから絵だったらそこできるもんね。ね。
スタンプもいいけど、絵文字もいいじゃないですか。
あ、絵文字もブブ付け？
ブブ付けで。なんか代用すればいいんですよ。なんかラーメンみたいなやつとか。
あ、だからさ、そういう、いや、それはその、一般的にラーメン使う場合があるので、勘違いしちゃうので。
なんか組み合わせればいいんじゃないですか？
あ？
複数組み合わせて。
ラーメンとカレー出したらとか？ラーメンとカレー出たらもうこれおしまいだ
な。おしまいみたいな。
あ、分かった。だからお腹いっぱい感を出すっていう。
ああ、そうだね。
ラーメン出してカレー出して牛丼出すって言ったら、まあ、これはお腹いっぱいってことだみたいな。
最後にうんこつければいいんです。
もう出るよ。
もう出ること
。ああ、もういらないよ。
ラーメン、カレー、うんこでいいですよ、もう。もうその3連発来たらおしまい。
やだね、でも、ね。
でも、うんこ結構ジョークで使うじゃないですか。
だから、俺がラーメン出したら、相手がカレー出してきて、はい、
うん、で、俺がうんこ送って、
うんこ、で、終わりですよ。
うん、そういう儀礼にすればいいわけだね。
そう、そうすると、あと、あ、じゃあ、3回で話をまとめなきゃいけないんだと思って、
はいはい、
か、あの、まとめに入るじゃないですか。
はいはいはい、話の最後に、彼、あの、最初にラーメンつけて送るわけですよね。
そうそうそう。
そうすると相手は察して、ちょっとまとめに入ったやつを書き換えて、最後にカレーを出す。
そうそう。
で、こっちは、よろしくお願いします、うんこ。
そう。了解、うんこです。
了解。じゃあ。
そう、もうこれ以上ないよっていう、出したよ、出し切ったよっていう、うんこです。ね、
流した。
うん。そうそうそう。よくないですか？
あ、でもそれはいいんじゃないですか？
提案したい。
この手法が伝わればいいんじゃないですか？
ほら。知らない人にやると。
今だってさ、ほら。
ただのなんか
今いきなりはダメですよ、そりゃ。今いきなりは。
この人ラーメンとうんこを妙に送ってくるんだよね。
なんだこいつ。勝手に食って勝手に出してるなって話。
そうそう。
ネタのフォローアップですけど。
はい。
乳首おじさん。
あ、
早速、はいはい、産経のいつものシリーズ、衝撃事件の核心。
完全にあれ、我々となんか被ってきてますよね、あの。
もうだから、今乗っかるべきはどこか、踏み体操だって。
逆に放送聞いてんのかな
福山雅治そっくり、乳首おじさん、仰天素顔、気配りケースワーカーを狂わせた性的欲求。
これはいいですよ、もう
雑誌が違うよねっていう感じ。
見出しがいい。
書いてあることは、あの、これ、20日のニュースですけど、6日のニュースですけど、うん、まあ、そんなに実は詳しくなくって、
うん、
まあ、市の職員に聞いてみたところ、そんな犯罪に手を染めるような兆候は見られなかったというふうに、市の幹部は言ってると。
はい。
しかも、逮捕翌日の6月6日、普段は真面目な男が無断欠勤をしていたため、職場の同僚らが不審に思った。朝から携帯電話も繋がらず、夕方に上司が男の自宅に行ったところ、父親から、弁護士から、息子が捕まったと連絡が来た、と聞かされ事態を把握。ちなみに、犯行日の5月21日は休日だった。
ああ、そうなんだ。
なんだか、これバケーション。
じゃあ私のあの、理論が、
はい、
ちょっと理論がっていうかあの、突っ込んでたじゃないですか。はいはいはい、要は、あのまま会社に行くとか、なんか、はい、市は何をやってんだとか言ってたんですけど、その、そうじゃなかったんです
よ、ね。そうではなかった。ちゃんと。
あれは休日の過ごし方。
そう。
休日のファッションだったと。
休日だったんです
。そうか。
職場によると、勤務態度も真面目で、遅刻や無断欠勤もなく、耳が遠い高齢者には耳元で大きな声でゆっくり話しかけたり、昼休みでも市民の相談に対応したりするなど、細やかな気配りができる職員だった。
あ、そうですか。
調べに対して男は、乳首を触るのは自分の趣味、それがエスカレートしてしまったと供述しているという。ということで、この産経の記事は締めてですと、
はいはい。
これね、でもね、ちょっと産経調べるか甘くて、これ20日になってこの低堕落なんですよ。
低堕落って、まあまあ確かにね。
別の記事で、6月8日、
うん、
もう逮捕して数日、逮捕されて数日ですよ。J キャストニュース。それによると、
はい。
市の職員に聞いたところ、至って真面目な職員で、まさかという気持ちだ。うん、メディアの記者から、有名な人なんですよと教えられて、まさに寝耳に水だった。 乳首おじさんって言うんですよ。
有名人だったってことでね。ある特定のところではね。
で、まあ我々みたいなのがこううじゃうじゃ食いつくわけですけど、
うん、
まあ似たようなこと言ってる人はやっぱりいっぱいいて、うん、乳首おじさんとして筋を通してればよかったと。
うん、やっぱりそう、
ね。いうような意見もやっぱ散見されたみたいですね。
うん、
で、まあここまでだと思ったところ、書によると、この男は調べに対し、下半身を露出するなどの猥褻行為をこれまで10回はやったと供述。
うん、
それだけではない。女性の胸をわしづかみにするなどの痴漢行為も繰り返した可能性がある。
ああ、それか。
被害届と合致している痴漢行為の供述があって、公然わいせつだけじゃなくって、性犯罪の方向でも捜査を進めると。
ああ、それはちょっとね、残念です ね。そっちじゃダメだっていう。
目に見えるところではいい子だったわけです。
なるほど、なるほど。
ね。
やっぱりも、そこを、なんでしょうね、貫き通して、
うん、
もし逮捕ってことになると、
うん、
結構我々ウォッチャーの方も、
うん、
いや、逮捕は行き過ぎじゃないかっていう、ね、逆にね。
ある種、嘆願書を送りたいような気分。
うん、そうそうそうそう。ちょっと法のね、それは越権があるんじゃないかっていう。むしろなんか戦えみたいな、
はい
はい、気になったんですけど、ちょっと今回のそういう前科とか聞いちゃうとね。
こういうのが出てきちゃうと、やっぱりちょっとね。
ダメですね。うん。
うん。ちょっと邁進が足りない。
もっとジェントルに停止しないと。
ね。紳士道ではないですよね。
ダメです、これは。ちょっと期待した我々がね。
変態は紳士たれっていうことですよ、ね。
そうなんですよ。
はい。
下道ですね、これ、ね。
まあでもこれで、やっぱりこのニュースも、まあそう簡単には下ろしていけないとは思うので、引き続きウォッチリストには入ってますけども、
まあ、確かに、そのね、ちょっと、やっぱ注目度高いんで、追っかけるなきゃいけないんですけどね。
はい。
ちょっと残念ですね。
ちょっと残念な結果でしたと、はい。続いてのニュース。
はい。
6月17日、読売。うん、床に液体、女性転び骨折、高校生らいたずら。
ああ。
横浜市駅前の商業ビルで今月、同市内の高校1年生の男子生徒3人が、ローションと見られる液体を階段に撒いたため、40歳代の女性が転倒して滑り落ち、腕の骨を折る重傷を負っていたことが分かった。
あららら。
事情聴取に対し、いたずら半分でやってしまった。こんなことになるとは思っていなかったと話しているという。
はぁ、あ。これはちょっとね。
まあ、ポイントは一つだけですよ。なんで持ってたのか。
それはだからね、使いたいなと思ってたんじゃないですか。
早く家宅捜索をすべきです。別のものが絶対見つかるはずです。
おお。
なんだこの卵状のものは。
ああ、なるほど。
なんだこの筒状のものは。
あ、そっちか。なるほどね。
爆発物じゃないのかみたいな。
いや、最近の警察は知ってるでしょ、それぐらい。あ、そうですか。てか、そんな滑るんだ。
これは滑りますがな。
いや。
潤滑油ですから。
だけどさ。
バナナよりはよっぽど滑るわけですよ。
なんか、いや逆に、あ、すごいんですねってことで、
うん、
ちょっと、なんでしょう、その、
いやいや、PR できちゃならないですよ。怪我してる。
あ、そうか。あ、そうか。
もっと別の方向でやんないとね。
あれってやつと近い、セットで販売みたいな。
そうそうそう。ほら、昔、アロンアルファの CM で、
うん、あったあった。
なんだっけ？トラックをぶら下げたりしてたじゃないですか。
やってました。
驚きの
バイク、バイクとか。
バイクだったね。
うん。
ああいうような CM ですよね、だから。やるとしたら。
あ、滑っちゃうみたいな。
驚きの CM っていう意味ではね。
あ、だから、例えば廊下とかに巻いて、
うん、
ヘッドスライディングとか、あと、だから、野球選手とか
野手、
元野球選手とかお願いして、チパーンみたいな。
だから、そう、イチローとかにお願いをして、
そうそうそうそう。そうです、そうです。で、イチローにその、ユンケル飲んでもらって、その後ダッシュで。
ダッシュしてもらう。
スパーッと。
絶対断れるけどね。っていうか、うん、大記録を打ち立てた、すごい人で何を言ってんだった
の。いやいやいやいやいやいや。
これはもう風評被害ですよ。
そうね。
ペペに謝ってください。
ペペ。
続いて、海外から。
お、珍しい。
6月23日、激坂。サッカーのニュース。
なんか嫌な予感がしますけど、大丈夫か。
スウェーデンで前代未聞の珍事、おならで退場。
そうですか。
スウェーデン7部のチームに所属する、ディフェンダーの男、アダム・リンデン・ユング・クピストが、おならによって退場するという前代未聞の事態が起きた。イギリス、スカイスポーツをはじめ欧州の複数メディアが報じている。今月17日に行われた試合で、ユング・クピストは1枚目に警告を受けた後、反スポーツマン的行為を見せたとして2枚目の警告を受けて退場。主審に向けておならを掴んで投げたと思われる。
うん、
この、調べに対しっていうかインタビューに対してだと思いますけど、お腹の調子が悪くてただおならをしただけだと弁解している。
握りっぺってことですよね。
ですよね。ちなみに、うん、対戦相手のフォワードの男は、僕はいい具合に離れた場所にいたけれど、おならの音がはっきりと聞こえたんだと証言している。
いや、でもさ、そのさ、すごいの、たとえすごいやつだったとしてもさ、うん、すごい音で匂いだとしても、普通にやった分にはそれ誰も怒れないでしょ、だってそれ。
まあまあまあ。
生理現象だから。それを、そのなんかこう、狙いを定めたとか、
うん、
握りっぺみたいにして、
うん、
なんか握っておいて、ちょっと主審主審って言ってパッってやったりとか、そういうことでしょ、
要は。そこまでやってるから、だろうと思われるんですけど、ね、そうじゃなかったらね。
だって、こっち、だって、うん、だって、それはちょっとやりすぎってことになるじゃん。
これね、ちょっと私見つけられなかったんですけど、ぜひこの時の映像なんかがあればね。
どうやったんだ。
尻に手をやってるかとか、主審の顔の前で手をあの開けてるかっていうのがポイントになるとは思うんですけど。
まあ、あとはだから主審って呼んでおいて、
いや、
来るってやってプーみたいな。
あの、いきなり、まず警告を食らってるわけですよ。1枚目もらってるわけです。
うん。
1枚目もらって、直後に2枚目の警告なわけです。この。
ああ、じゃあそれに対するあれなんだ。
だから呼んでるとかそういうのは多分違うわけです。
ああ、そうかそうか。
その場にもういるんですよ、ね。
それがあれじゃないですか。後ろ向いてお尻をペンペン叩きながらブーみたいにやったら、これはさすがにわかるじゃん。お前に向けてる
わかります。
うん、そうでもしないとさ。
だから向こうにもちゃんと握りっぺっていう文化があるってことです。
あるんだろうね。
なんかこう、いや、こう、主審の目の前で手を振るような仕草をしたらすげえ臭いっていうことでしょ多分。
あ、そう、珍しいですね。
うん。
まあでも、なんていうの、ちょっと普通さ、その、掴みかかるとかさ、
うん、
ちょっとその怒りの表し方ってあるじゃないですか。
はいはい。
そこでそれを考えつくって、おならを考えつくってのはさ、うん、ちょっとなんか、なんていうの、冷静すっていうかさ。
確かにそうだね。
なんでしょう。うん、
なんかこう。
そう、怒りが本当に勝ってたらさ、そう出ないでしょ、
系とか。そうだね。普通はいきなりこう、殴りかかるとかいうのはあるかもしれないけど、頭突きするとかもありましたけど、これちょっと冷静ですよね。
いや、その人にとっては、最も怒った場合には、ヘが出るタイプかもしれないですよ。
体質でね。
だからスカンクとか、その、要はもう、やばいってなった時に出るわけじゃないですか。生命の危機とか、それのレベルだと、
攻撃方法としてね。
そうそうそう。
敵から逃げるみたいな方法として、
そうそうです。
普段から常用してた可能性があるわけです。
うんうん。
あいつ臭いぞっていう。
そう。でも正直さ、その、確かに臭かったりしたら、
うん、近づきたくない。
有利だったりしますよね、ああいうスポーツって。
いや、そんなでもスポーツの世界で、
そう。
トップレベルのところには関係ないですよ。
いや、一瞬、本能ってあるじゃないですか。
それはもう。
動物はやっぱり匂いには最も敏感なんですよ、やっぱりあの、動物っていうのは。
近づきたくないっていうふうに反射的に思っちゃう。
一瞬、そうそう、あの、要は身の危険を感じた場合人間はどうしても固まったりとか。
のけぞったりしちゃう。
引いたりする。そうそうそう。うん、じゃその一瞬がそのレベルだとやっぱり勝敗を分けると思うんで。
なんかじゃあ、そういうタブレットみたいなものができればいいわけだ。うん、食べると激臭みたいな。
あ、だからまあそうね、とかね。でもそれだとちょっとやりすぎだけど、そのナチュラルでさ、そういう人っているじゃないですか。
それはだって日常生活できないじゃないですか。スポーツでやっぱトップで、
ああ、そう
か。なんとかして有利にやってやろうっていう時のために、90分臭くなるタブレットみたいなのがあればいいわけ
だ。ああ、だからあの、あれじゃないですか、その、なんか、ベンチウォーマーみたいな、引きてるじゃないですか。
ああ、着てますね。
あの、コートみたいな。
はい、
あれ食べてる状態で、で、選手交代でなんとかっつったらあれをバッて脱ぐともう、すごい匂い。
すごい臭い。
とか。
あのベンチコートをなんかあの、臭いあのつける汁とかに一回つけとくんだよね。
ああ、そういうことか。あれが臭い。
あれが臭いっていう。
ベンチ入りさせてもらえないからダメだと思うんだよ、
ね。いやいや、もうベンチみんな臭いわけですから。
あ、そういうことか。
あ、でもそうするとお互い臭いよね、きっとね。
ああ。
そうすると多分、鼻麻痺しちゃうからわかんないですよ。
ああ、そういうことか。
やっぱ一瞬の効き目がね。そうするとやっぱおならってことになるんですよ。
ああ、じゃあ考え抜かれて。
考え抜かれて、非常に冷静ですよね。
んだそのうちね、出ると思うよ、このおならはもう一発退場。
分かったらダメっていう。
かね、
だからほら、プールでおしっこは色がつくから分かるけど、おならはあぶくで分かんないじゃないですか。
まあ、ブクブクとはなる。
でもほら、あんなバシャバシャ動いてたら分かんない。
はいはいはい、
そうするとなんかこう、フィールドに特殊なガスかなんかを撒いておいて、おならと反応して色が変わるみたいなね。
ああ。
お、赤いみたいな。
出たみたいな。
あそこからパフっていう。
いや、それ導入したらね、 だいぶね、ファンの人気とか変わってきます。
変わってきますよ。
すっごい冷静なプレイしてるやつが実はしてるとかあるじゃん。ブーみたいな。
全然動じてない。
主審もなんだかんだでやってるじゃんみたいな。ツッコミがあると。
そうすると、
威厳がなくなっちゃう。
みんなね、喧嘩両成敗って話になるんじゃないですか。
いや、案外、サッカー中って臭いんだみたいになっちゃうじゃないですか。なんかさ。
サッカー人気がかげるっていう。
うん、そうそうそう。なので、それはちょっとと思いますけどね。
本人は、おならは許されないことなのかと。
ああ、正論。ちょっとこの人と給食センターの人が手を組んだ方がいいです。
本人はやってないっつってますけどね。
あ、そうかそうか。
続いてのニュース。
おい。
6月24日。テレビ埼玉、うん。修学旅行で男子生徒にキス、男性教諭を懲戒免職処分。
あらら。
埼玉県の教育委員会は、修学旅行の宿泊先で男子生徒2人にわいせつな行為をしたとして、中学校に勤務する男性教諭を23日付で懲戒免職処分にしました。
うん、
男性教諭は今月、修学旅行で訪れていた京都府内のホテルで、就寝指導という目的で部屋の見回りを行った際に、男子生徒2人について、寝たふりをしていないかを確認するためにキスをしたという。
そう、来たか。
聞き取り調査に対して、男性教諭は最初は鼻をつまんだり、口を塞いだりしたが反応がなかったので、行動がエスカレートしてしまった、などと説明していて、わいせつ目的ではないというふうに言って。
いや、いいですね、この、いい逃れが。
本当に口を塞いだりとか、鼻をつまんだりとかっていうのをやってたかどうか、ね。
ああね。
マジでエスカレートしたのかどうかっていうのが気になるところですよね。
よくわかんないんですよね。確認の方法として、うん、鼻をつまんで反応がなかったと。
はい。
ねえ、つまり、寝てるんじゃないかってことですよね。
そうですね。イコール寝てるっていう。
うん。なのに、それでも納得がいかずに、
うん、口も塞いでみた。
よりエスか、そうですね。だよね。それ辺結構危ないけど、それでもまあ反応がなかったと。
まあ両方じゃない、一気に両方っておっしゃる。
あ、そういうこと。順番でしょ。そういうことですよね。うん、順番としてね。そしたら、
それってことはもうだから鼻呼吸か口呼吸でちゃんと寝てるときに切り替えてるってのが確認できるわけですよね。
そうですよね。
ってことは寝てるな。
うん。
寝てるってことはやっていいな。
ああ、そういうことね。
いうふうに多分エスカレートしてるんだと思う。
あ、エスカレートの具合がね。
はい。
検査の具合じゃないわけですね。
初めから多分目的はあったんですよね。だから。
あ、バレないかなの検査のために鼻をつまんだりしてるわけですね。
う
ん
う
ん、
そういうことですよ。
ああ、それ嫌です。
もう全然
鼻つまんで、起きたらさ、あ、何お前何寝てないんだみたいな言うわけだ。
そうそうそう。寝なさいみたいな。
やだな。
でも結局バレたってことは起きてたんですよ。
あ、そういうことか。
うん、最終的にはどっちかが起きてたんですよね、この二人のうち。
そりゃそうだよね、気づいたんだから。
困ったもんですよ。こういう先生がいるとね。
いやこれは困るよね。
こんな人が教えてたのかっていう。
だから逆にこんなことあったらさ、いや、おちおち寝れねえよって感じですね。
そうですよね。授業中相当しっかりしてますよ。
そうだよね。
残念。まあ、懲戒免職ですけどね。
キスマは出るぞみたいなね。この授業は。
からかわれる。
寝れないみたいな。
寝れない。そういう人はいればいいんだね、じゃあね。
あ、そうだね。
冗談としてそういうことを一回でもやってれば、
あ、そうか、そうか、そうか。
見回って、こう、授業中にね、こう、教科書読みながら先生がクラスを歩いてる時とかに、
うん、
寝てるなってやつがいると、起きろ、チュッって。
うん。ああ、そう。
最初から冗談としてやってると、ほら、起きないやつには先生がチューしちゃうぞっていう、冗談が通じたかもしれない。
うん。いきなりやったんだよね、もう。あ、こいつガチだっていう。
ガチだったっていう。
こういうことか。
そして続いて、
はい、
6月の24日、再びテレタマ。うんテレビ埼玉。
はい。
元教え子にみだらな行為など、男性教諭3人懲戒免職。
ほら。
まあ、詳しい話を省くとして、個別に。
うん。
勤務先の中学校を卒業した女子生徒と交際し、18歳未満と知りながら、県内や都内のホテルでわいせつな行為をしていた男。
うん。
1名。そして、
はい、
都内のカプセルホテルで宿泊客の財布から現金1万1000円を盗んだとして逮捕された男。さらに、千葉県の大学の体育館でバレーボールのユニフォームを盗んだとして逮捕された男。 はい、さらに小学校の60歳の校長は体罰を行った教諭に適切な指導を行わず体罰を再発させたとして懲戒処分、
はあ、
6月24日だけでこの3人プラス1、そしてさっきの1人ですっごい短い間に4人の教諭、あ、5人かな全部での、教諭が懲戒処分ですよ、
はあ、
埼玉から先生が消える。
これぐらいの頻度が普通なんじゃないですか。毎月毎月、まあ、いや、5人ぐらいはね、みたいな。
いなくなって
る、ね。入れ替わりがあるみたいな。はい。
そんなことはないですよ。そんな経験一回もないじゃないですか。
でもさ、ちょっとこの、まあ、最後のはあり得るかなと思うんですよ。まあ、
最後のはなんかこう、
教育上のね、
うん。指導が適切じゃないとか、十分じゃないみたいな話ですよね。
そう。
だから、それを、上の教育委員会が正すっていうのはあると思うんですけど。
正しい、はまあそうだと思うんですけど、他がちょっとおかしいですよね。
わいせつ、窃盗、窃盗ですね。
窃盗、窃盗ってもうさ、そこをちょっとまずいよね。
ねえ。
普通の犯罪なんで
ね。普通なんですね。
まあ、最初のはほら、一応、交際であればね。
まあまあ、
まだその、まあ年齢ってのはあるけど。
まあ、ありがちな話ではあるかなと思う。うん、
ありがちな話だし、まあ。
よくないけど。
ね、合意の上とかいろいろありますけど、窃盗となるとこれ。
ねえ。泥棒先生ですよ、3年 B 組。
そうだね。誰だ、給食袋取ったのはみたいなね、給食の。
あ、俺か。
そう。まあ、わかった。みんなね、目をつぶってここの箱に入れておきなさい、みたいな。
犯人はさらさないから。
そう。いいじゃない。ねえ、あ、でもそれはやってたんじゃないの。
まあやってた、
ね。ちょろまかしたりとか絶対してると思うよ。
まあやってたの
ね。なんか、あのクラスだけさ、うん、給食費が高いとかね。
ちょっとピンハネしてるっていう。
B 組み上げなんか高いね。一人500円ずつ高いとかさ。やりかねないよ、この人なら。
30人クラスだったらね、かけ500円で結構ですから。
そう、月々。
ちょっとした小遣いだっていう。
そうそうそうそう。とかね。いや、でもそうなっちゃうよね。
なっちゃうよね。
信用がなくなるよね、先生、ね。
そんなことすらしてるんじゃないかと思っちゃうよね。この間のちくわ教師といいね。
はいはいはい。ちくわ教師、ね。
やっぱ教師の信頼が揺らいでますよね。
そうだね。ね、うん、なんでってことないけど。ちょっと多すぎますいませんかってことでしょ、その、ね、職業に対して。
ね。多分だから厳密に調べるとやっぱり割合としては意外と高いっていうのは明らかになる気がしますよね。
高いと思うよ、だって。いや、もちろん教師だから事件とか取り上げられてますとか言うかもしれないけど、
うん、
だとしても多いんじゃない？
ちょっと統計が見てみたいですよね。
本当に。
で、その上で例えば医者とかさ、
うんうん、
その他の職業とこう比べてみて、こう、レートを見たいよね。
ああ、そうだね。人口、あ、じゃ、先生人口1万人に対して何人が犯罪者なのかですね。
いろんな職業で見てみたいよ。やっぱ突出してるじゃないかみたいな話になると。
そうね。いや、なると思うよ。あのね、他の人と比べ、他の職業と比べてですね、
うん、
チャンスが多いんですよ。
まあね。
うん、だから、例えば盗撮とか、そうそう、とかあるじゃないですか。触るとかさ。
はい。
普通の生活上ないことがあるんで、
はい。
そう、チャンスとしてね。
うん、うん。
でよりその、なんですか、自己を律する力が強くないと。
よっぽど人間できてないと。
そうなんです、そうなんです。
だけど、教師になるのは大体こう、若い時、教育実習とか終わった直後からすぐ先生っていう人の方が多いわけじゃないですか。
ああ。
いろいろ人生経験してから先生ってなりにくいわけですよ。
そうですね。
もう一回だけ大学行ってって話になるから。だから、やっぱりちょっと、先生は難しい職業だってこと。
ああ、そうだね。
結構選ばれた人しかなれないはずなんですよ。
そうか、そうか、そ
う。
う
ん。
まあ、ちょっと、
世の先生の大半はそうじゃないと信じますよ。
うん、まあ、信じようね。そう、信じたい。
信じますよ。
ね。はい。
というわけで、先生の、善行を信じたところで、次のニュース。
うん。
6月23日、中学の元校長、ジャンプして女用覗き見の疑い。
はい。
テレ朝ニュース。
やっぱね、すごいね。
逮捕されたのは石川県教育委員会の非常勤職員で元校長の容疑者62歳。警察によると、22日の、午後5時頃、石川県の入浴施設で男性用の浴場でジャンプして壁越しに女性用の浴場を覗き見した疑い。
すごいわ。
小学生か。
すごいね。
容疑者は女風呂の構造がどうなっているのか見たくて覗いたと容疑を一部否認している。
いやいやいや
いや。
構造ってすごいよね。
同じだよ。
何が知りてんだよ、構造の。
構造。風呂場がなんか違う形をしてるんじゃねえかみたいな話かっていう。
あ、おねがちょっとでかいぞみたいな。浴槽がちょっと違うぞみたいな。
ピンクだ、ピンクだみたいな。
面白いね。
ダメでしたね、やっぱり。
ジャンプっていうの、ほんといいですね。
いいですね。だってこれ、入浴施設でうんぬんかんぬんっていう、まあ多分銭湯みたいなものですよね。
はいはい。
で、まあ、間の仕切りをジャンプして覗こうとしてるわけですよ。
うん。もう何ですかね、やっぱ小学校教諭だけあってね、はい、小学生と同レベルな。
心が少年ですよね。
いや、少年だね。ほんと、なんだろうね、その、ちょっと、牧歌的な感じもするよ、ね。
牧歌的ですら。
許せちゃう。
うん、だから、はい、でもこれなんで逮捕されてるのかがポイントですよ、きっと。
ジャンプしてたからで、見えちゃった。
だから、
目があったとか。
ジャンプで向こう側が見えちゃったっていう場合は、銭湯に構造的に問題がありますよ。
いや、ジャンプしても見えちゃう
とダメなんですか。ジャンプで届くような高さじゃなかったじゃないですか、あれ。
あ、そういうのじゃないんですよ、だから。うん、これ、たまたまその、なんか仕切ってるところが、その、わかんないけど、構造上なんかこう、なんか、ついたてがあるだけとか、たまたまある。
ちょっと簡易な浴場だったっていう話ですかね。
それだっていいじゃないですか。普通の人はのごぞさがないんだから。
覗かないからね。あと一つの可能性としては、男から通報されたっていう話です。
うん、普通そうじゃないだから、ジャンプし、いや、そうね、係の人とかが、うん、あれって。
バンダイさんにバレたっていうね。
そうそう、なんか、掃除してる人とかが、あの人なんかジャンプしてるよ。
ぴょんぴょんしてるなっていう。
そうそう。もしかしたら、あなたが今言ったみたいに、うん、構造上問題があったのか、
うん、
もしくは、校長が異常に運動能力が高いか。
高い。
垂直跳び120センチみたいな。NBA のみたいな。
バスケ選手か。
バスケットボール選手的な。
エアウォークかっていう話だったっていう。
校長は元オリンピックス候補生でみたいな、
ね。そういうね。
あるかもしれないですよ。だからこれがそのね、道具とか使ってるとさ、うん、ちょっとなんか、あれですけど、うん、なんかちょっとね、ほのぼのしてないですけど、はい、ちょっとジャンプっていうのが、
ね。すごいプリミティブですよね。
まあまあ、そうなんだよね。ちょっとまあまあね、ダメってことはダメなんです
けど。ダメはダメなんですけど。
ダメなんだけど、ちょっとね。ダメすぎて、ちょっと許せるかなっていう。うん、いや、一瞬しか見えないわけだ。しかもその、ジャンプだから
超える瞬間がね。
上がっていくところと、下ってくるところの、うん、一瞬でこう捉える。
コンマ何秒ですよ。
そう。動体視力が異常に良くないと、
非常に恵まれた身体をしているっていうことじゃないと、なかなか難しい。
思い出せないよね。その、こう、向こうで見たものをさ。
目に焼き付けるんですよ。
焼き付ける。そこも小学生っぽくていいっすね。
一瞬で抜けるっていう。後で思い出し抜きですよね。
だから、絶対美化してると思うけどね。
まあね。
思い出すときにはね。うん。まあでも、なんか行為自体が、ほんと中学生の夏休みみたいな感じで。
はい。じゃあ、不審者のところに行きましょうかね。
はい。
あ、不審者やる前に、ちょっとした特集。
お。
6月の18日から20日までの群馬県の安心メールが非常に気になる内容だったので、
ざ
っと行きたいと思います。
あそこだけ切り取るんです
か、ね、ここだけ切り取って、ちょっとお聞きいただきたい。
はい。
まず、6月18日15時頃、猿の出没に注意。
うん、
6月19日、8時頃、イノシシの目撃情報。
うん、
6月19日、9時41分頃、クマ出没。
うん、
6月19日、12時頃、クマ出没。6月19日、16時、クマ出没。6月19日、17時、イノシシ出没。6月19日、19時頃、不審者情報。6月20日、7時頃、イノシシの目撃情報。6月の20日、9時頃、クマの出没。6月の20日、午前10時頃、日本カモシカ目撃。どうですかこの10連発。
いいですね。
いいですよね。
同列に数えてしまうところがま
た。すごいですよね。猿、イノシシ、クマ、クマ、クマ、イノシシ、下半身を露出する自転車の男、イノシシ、クマ、カモシカっていう。
いいですね。
すごいですよね。自然がいっぱいっていう。
天然な感じがね、しますよ ね。
すごい原生林っていう感じがするじゃないですか。
そう。
立ち入っちゃいけないところのギリギリのところにいるなっていう気がしますよね。 こっから先危険だっていう。
いいです。なんか、いや、またね、ちょっとね、違うんです。こういう完全全裸だったら、うん、自然な感じで終わるんですけど、自転車に乗ってるところがまたね、やっぱりちょっとあの、他よりか知能が高いなって分かったんで、
あ、行き来してる
なっていう。自転車を駆使するんだ。そうそう。いいなぁと思ったんですけどね。ね、30
歳から40歳ぐらい、金髪センター分けマスク。
あ、そう。それはちょっと保護した方がいいですよね。うん、
保護対象ですよね。
うん、熊とかちょっともうね、あの、逃げた方がいい。
逃げた方がいいです。
それも逃げた方がいいか。
まあ、どっちも檻の中には入れるべきだって。
同じ檻の中に入れるべきだと私は思います。捕まえた後。
サバイバルだっていう。じゃあ、普通の不審者行きましょうか。
はい。
6月の6日、兵庫県、午後3時50分頃、徒歩で下校中の男子児童に対して、何年生や、ちょうどええわ、女にしたろかなどと声をかける男。
ああ、危ない。危ないですね。何を意味してるんですか。
よくわかんない。
何を意
味、男に対して、何かがちょうどいいから女の子にしてやろう。
ああ、いや、だから、ちょうど求めてたんじゃないですか、やっぱり。男から女へみたいな、ものを求めてたんですよ、多分。そういうのの読みすぎか、そういうのの見すぎかなんですよ、多分。
これはあれですよ。魔法少女への勧誘っていう可能性があります。
ああ、そういうこと。そうか。
天使的なやつって。
あ、そういうことか。ちょうどいい年齢だと。今、
ちょうどいい。
これぐらい探してたんだ。
はい。好意的に解釈するのはそれぐらいが限界です、
ね。まあね、そう思いたい。そう思いたいけどね。
うん、6月16日、兵庫、午後8時40分頃、成人女性に対して、小学校はどこですか？お姉さんは夏に短パンとか履くの？
こうね、いろいろな解釈ができるんですけどね。
はい。
まず、小学校はどこってのは、その、聞いて、場所を聞いてるってことなのかな？
そうでしょうね。
別に、女性の出身校を聞いてるわけじゃない。
ないですね。
小学校はどこって、あ、そうね。あ、いやいや、そうかなと思ったんですけど。あ、場所聞いて、あ、いや、何しに行くって、それは決まってるじゃないですか。短パンを見に行くんですよ。って思って、あ、そういえばお姉さんも履くんですか？そういうのっていう。だから、体育の、はい、最近ほら、ブルマじゃないじゃないですか。
短パンですよ、
多分。うん、だから短パンでしょ？それを収集、もしくは、見に行くんじゃないですか？
短パンだったら誰でもいいって話ですよね。
うん、だから、そうなんだ。
年齢は問わない。
そうそうそう。だから、お姉さんもそういえば履くのっていう。別に私、そういうロリコンとかじゃないんですよ。
短パンですから。
短パンが好きなんですよっていう。アピール。
ホットパンツあるんですよね。
ああ、そうね。いや、そうね。いや、むしろそっちだけで言ってくれれば、
はい、
そういう趣味の人いっぱいいるんで全然いいんですけどね。はい、小学校とか。
がついてくると問題です。
罪深くなっちゃうんです。
はい。6月17日、愛知県、午後6時半頃、スパイダーマンの格好をした男が大声を出して歩いていた。
まあ、ハロウィーンということでね。
半年遅れのね。
だから、抜けきれないんですよ。
抜けきれない。未だにスパイダー。
そうそうだ。私もあなたもよく言ってるじゃないですか。ハロウィーンはその、厳格なルールがないがゆえに、
はい、
曖昧すぎると。
暴走しがちだろ。
そういう意味では、その、終わりが明確じゃないので、こういうことも起こりうるんですよ。だから。うん。
くしくも、東京でもウルトラマンが目撃されていましたけども、
ああ、そうですね。だから、こういうことが起きるようになってた。
愛知県にはスパイダーマンがいた。
そうそう。だから、これがだんだん伸びて伸びて伸びて、
うん、
次のハロウィンに間に合ってしまうと、
もう年中
っていう。数年か。そうそうそうですね。そういうこともあり得るんで。あり得る。やっぱり、ダメです。1週間限定とか、そう、決めないと。
6月18日、愛知県。
うん、
午後4時50分頃、下半身を露出した男が、女子児童に対し、パンツ見えてますよ、うん、と声をかけた。
親切心ですよね。
そこじゃないね。
いやいや、気になったんじゃないですか。私はパンツ履かない方ですけど。
ですけど。
履くあなたとしてはこれ見えちゃまずいんじゃないのっていう。
お困りですか、
うん、あ、だったらいっそ履かない方がやっぱいいんじゃないですかっていう提案かもしれないよ。
サジェッション。
そう、だから、やっぱパンツが見えちゃうと恥ずかしいじゃないですか。
そこで全裸ですよ。プレゼンだったっていう。そうそう、
履かなければいいんですよ。
鼻からパンツじゃない。恥ずかしくないんですよ。
そう。そういうことじゃないですかね。
6月18日、愛知県。午後9時半頃、 男が自撮り棒につけたスマホを利用して風呂場を撮影しようとしていた。
うん、ああ。
時代が追いつきましたね。
これ使えるな、
これいけるんじゃねえのっていう。
はい、大体そういうテクノロジーがですね、テクノロジーまでいかないけど、そういうものが、新しいものがですね、
はい、
あの、100均に降りてくるんですよ。
はいはい、100均に。
100円ショップで売り出されると、
はい、
そろそろ悪用のね、あの、リスクが高まる時期なんですよ。
はい。下々に触れるとね、
そう、100均
に。裾が広くなるから。
そう。気づいちゃうやつがいるんですよ。
あ、これってい
う。ふらふら、そう、ふらふら100均に行ったやつで気づいちゃうんですよ。
なるほどね。日々、こう、道具を探してるやつに見つかっちゃうわけだ。
そうなんです、そうなんです。
いいっすね、これ。アホらしい。これ、ジャンプとどっちがいいか。
いや、ジャンプの方が俺は好きだな。まあまあ、いい、同じレベルです。
6月19日、三重県。午前8時半頃、女子中学生が登校中、ふんどし一丁の男を目撃。
それは、祭りじゃないですか？
紺色のマスク。帽子。
あ？それちょっと、釣りにしてはちょっと厚着ですね。
厚着ですね。ハッピーじゃなかった。
だからさ、思うんだけど、そういう趣味の人ってさ、うん、ハッピーを着ればさ、うん、ある程度通年許されるかもしれない、
ね。まあ少なくとも夏はね、まあ場所にもよるんでしょ、うん、だから。
あれまた今日もやるんだみたいな。なんかさ、あれこの前もっていう感じになるけど。
祭りおじさんとして認知されればいいわけですよ。
そうだよ、要は練習？
そう、日頃から、
いざでも、
そうそうそう、あの格好っていうことにしておけば、ね、通報には至らない可能性はあるよね。
だって、それで通報するんだったら、祭りの日は全部通報しなきゃいけないことになっちゃいますから、
ね。年中気合入った祭り好きっていうね。
そうそうそう。次の準備だよ、常に。そういうことです。
あ、でもそれは意外な気づきですよ。
だよね。
運動しまだ許される可能性がある。
だよね。だからあれで別に電車乗ってもいいはずだよね。
土地柄があるからね。この辺、ふんどしの祭りねえけどっていう。
いや、だから、俺は、あの、駆けつけるタイプだから。どこ、どこ
で、今日もこれから飛行機で福岡なんだよ
って。そうそうそう。飛行機に乗れるのかっていうね、問題ありますけどね。
6月20日、大阪。午後4時頃、女子児童が徒歩で帰宅途中、自転車に乗った年齢60歳ぐらいの男が、後ろから近づき、おい、うち来る？と声をかけた。うち来る？
なんかそんな番組ありますよね。
ヒデちゃんですよね、だからこれはね。この人ヒデちゃん。
ヒデちゃんなの、これ。ヒデちゃんプラス30歳みたいな感じですかね。
ヒデちゃんそんな若くないですよ。
あ、じゃあもう近いのかな。
我々知ってる時からずっとやってるじゃないですか、あの番組。
やってるやってる。
ね。だからもう、
ってことはさ、
年です
よ。あー、だから、行く末を見るようですよね。
そうですよね。格好がすごいですよ。赤色っぽい T シャツ、青いジーパン、赤いハット帽。もう芸能人クラスの派手さですよね、やっぱり。
やっぱ芸能人なんじゃないですか、この人。
そうするとやっぱりね。
で、要はさ、昔番組でやってたけど、抜けないんですよ、多分、その、あの、感覚が。
ああ。
ボケちゃったりするとさ、昔の記憶と混ざっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、その、結構そういう企画ものって、企画ね、やってた芸能人の人とかさ、
はい。
だから、
老人ホームとかで、ね、みんな司会やり始めたりするわけですよね。
そうそう、だから、結構突撃してる人いるかもしれないですよ、晩ご飯に。とかさ、ついついとかね。
まあでもそれは面白いかもしれない。それは結構楽しげな老人ホームになるじゃないですか。こう、ひな壇芸人とかもいるわけです。
あ、もっと
そういうの集まってこう、番組っぽくなってればいいじゃん。
ああ、そうかそうか。
余生です
よ。余生もエンターテイナーと。
ちなみに、中山秀幸さんは1967年生まれの49歳でした。
だからもう50歳だから、あと20年とかするとね。
10年後どうなってるかわからないです。うち来る？
うん、うち来る。あれでもよく考えたら逆だよね。
言ってるよね。
言ってるからですね。うち来るとは言ってないんだよ。まあいい。
6月20日、兵庫、午後6時頃、徒歩で通行中の女子児童に対して、これでいいかなと声をかけ、下半身を露出。それがダメだって。
これでいいかなって。いいですね、この、なんだろう。掛け違い感。
掛け違い。いや、いいですって言いたいよね。
わかんないですよね。ちょっと今私はファンタジーにまた思ったんですけど、
はい、
そういうパラレルワールド。
はい。
に間違って行ってしまったらですよ。その要は、人はその下半身を出して歩くのが普通で、
普通な世界。
あの、うん、そんな隠したら変態みたいな世界だに行っちゃったとしたらですよ。そんな発言になりません。なんか、これでいいかなってなりますよね。
お薬は何錠出しますか？
という解釈ですよ。
6月20日、愛知県。
はい。
午後4時頃。男が徒歩で下校途中の女子生徒に背後から近づき、いきなり背負っていたリュックサックをつかみ、中をさばくり、入っていたハサミでリュックサックの右の肩の紐を切り、ハサミを女子生徒に返して走り去った。
危ないね。相手の何武器でってこと？
相手のリュックをつかみ、中から、
相手のハサミだでしょ？だって
背後から近づき、女の子のバックパックをつかみ、中を開け、さばくり、ハサミを取り、
それおかしい
でしょ。切って返した。
あることを知ってたってことですかね。
何ですかね。
だって何が出てくるかわかんねえから。
そしてサバクリには一個も突っ込みを入れないんですかね。
何ですかサバクリって。
サバクリってのはどうや調べると三河弁らしいですよ。
ああ、そうなの。ガサガサ
やる。ぐしゃぐしゃってやりながらなんか探す感じ。
それ公式メールにはまでいいのかその地域の。
地域のメールだからね。
でもさ、いや。危ないですね、ほんとね。狂気を持たしちゃダメですよね、こういう人、ね。
狂気取られたんですもん。
だからさ。
よくわかんないし、怖いし、何なんでしょう。
困ったもんですよ、これ。
6月20日。兵庫県。午前7時15分頃、自転車で通行中の女子学生が、ジャケットの下にブラジャーをつけた男を目撃。まあまあまあまあ。
まあまあいいじゃないですか、ファッションですからね。まあまあ、
50歳から60歳ぐらい、
うん、
灰色のジャケット、
うん、
灰色のズボン、
うん、
紫のブラジャー、自転車に乗っている。
あー、だいぶアピール型ですよね。
周りをシックにして中だけ派手にしてるんです。
いいです
ね。アピールポイントが明確なんですよ。ここだけ目立つ。
ここだよっていうね。おしゃれですよね。
6月20日、東京、午後4時頃、児童が下校途中、男に、俺の腹を見ろよ。ルフィ知ってるか？漫画のワンピースに出てくるやつだよ。そんなのも知らないのか？あっち行け。どう声かけられた？
あー、ワンピース遊びしたかったんだけど、知らなかったんだ。
ワンピースごっこがすっごいしたかった。
俺が海賊王にっていうのをやらせてくれ、俺にって言ってんのに、わかんなかったんだ、相手が。何ですか、それ、みたいになっちゃった。俺の腹を見るとおかしいよね。
腹関係ないですよね。
書いてあるんじゃないの腹に
そう。お腹にね。腹、あ、ワンピース T シャツとかだ。
あ、だからこれを見ろよ。ガッハったんだよ。
かっこいいだろう。ルフィ。
さら、知らねえって言う。
知らねえ。知らないのっていう。んだよ、あっち行けよっていう。
ああ、子供ですね。
男は若い感じで170センチぐらい。
お、
単発金色。学生風。
普通に、本当にだから近いんじゃない
ね。今のストーリーがかなりこう、現実味を帯びてますよね。
だから本当に10何歳ぐらいのやつでさ、ちょっとだから、
ちょっと熱狂的な、ワンピースファンで歳が取っちゃったけどっていう。
マイナス5歳ぐらいするとちょうどいいみたいな。
マイナス10歳ぐらいした方がいいと思いますけど。
ああ、そうですか。
6月20日、大阪。午後10時35分頃、帰宅途中の女子高生が、援助してください、と中年男性から声をかけられ、現金を見せられた。
逆だよね。
そう。援助はしてあげるなんですよ。言葉遣いから間違ってる。
間違ってるんだね。援助してください。
これね、ちょっとテンパりすぎだと思うんですよね。
あ、援助みたいな。はいはい。
慣れてない感がすっごいわかる。
もう見せればいいと思ったんですね。そっか、いや。
で、確か援助って言うらしいから。
ああ、そっか、そっか。
で、困ってる、
みたいな感じ。
困ってる、その、抱きたい俺にを助けてくれるんだから、援助はしてくれる方だよな、っていうふうに思った。
そんな何、知的な葛藤があったんですか？
6 月21日、兵庫。午後4時半頃、徒歩で通行中の児童らに対して、警察のようなものだけど、と声をかけたけど。
ああ、いいですね。
まあね。
曖昧なところがね。
警察のような変態です。一見警察だけど。 中身は変態ならさ。
いや、言わなきゃわかんないんだからさ。どんな格好してたんですかね。
いや、白い T シャツです。
あ、それは言わないとちょっと思われないよね、警察だとはね。まさかね。
6月21日。茨城県。午後6時頃、変質者が目撃。変質者は男ですが、女性用下着を身につけており、通行人に対して、シャツのボタンを外して女性用下着を見せつけてきます。
ちょっとでも、奥ゆかしいですよね。
そうですね、シャツだけですか。
要は、いつもは外してないわけでしょ？
なんか見る？
そうそうそうそうそう。やっぱり結構身も心も女性系ですよね、これね。まあ、身じゃないんですけど、心だけか。心だけ女性なんですよね。要は、あっけっぴろげに出しているのは、これ女性的じゃないよと。う
ん、その時に出すもんだ。
そうそうそうそう。チラリズムっての知らないのかみたいな。世の変態はなんかちょっと、あれだね、分かってないねみたいな。
明けすすぎるよ。
そう、そういうのがあるんじゃないですか、だから。
男は年齢60歳ぐらい。上は黒の長袖ボタンシャツ。下は黒色ストッキング。女性用の下着のブラジャーとパンツ。靴は黒いヒール。マスクに黒い野球帽。ちょっとダメでした、ね。野球帽してる
か、ね。野球帽それに被る。いや、ある意味、かなりのトレンドセッターかもしれないですね。
これが流行る。
これからだから、その、下着と野球部の組み合わせが来るみたいな。もう。
まあ、好意的に解釈すればね。大体の怪しいやつはマスクに帽子ですからね。
あ、そこはね、ユニフォームみたいなもんでね。
そういうことです。
あとのアレンジは、目それ次第と。
6月22日、奈良県。午前8時20分頃、散歩中の女性に対し、不審者が下半身を露出しました。不審者は、女性の姿を見るや、やべえと言って、車の陰に隠れました。が、うん、再度女性の方を向いて下半身を露出しました。
何なんですか、その二段構え。
何ですかね。焦ったからの開き直りですかね、これ。
あれじゃないですか。やべっていうのは、うん、見られちゃったではないんですよ、多分。
見られたことがやばいんじゃない。
これのターゲットとするタイプじゃなかったっていう。
本来、うん、やりたかった形ではない不本意なものを見られた。
そうそうそうそう。そうそう。まだ、なんていうか、こう、もっとかっこよく出したかったのに、あ、失敗しちゃったみたいな、
やべえ。やり直しやり直しっていう。
そうそうそう。そんで一回隠れて、再登場俺の間で登場みたいな。
これが正しい、ね。
自分の間を取って、はい、はい。
たらー。
そう。あれじゃないですか、バックグラウンドミュージックかけたかったのに、なんかこう、うまくかかんなかったとかあるじゃないですか。ハプニング。
ハプニングね。6月22日、大阪。午後7時40分頃、自転車で帰宅途中の女子高生に対し、後ろから自転車に乗った男から、女子高生ってどんな匂いがするの？と声かけられ
た。いいですね。その、なんていうの？知的好奇心なんだよっていうところをなんか言ってくるとがいいですよね。
あくまで
も。探してくれではなく、そうそう、なんかこう、気になってることがあるみたいな。ね、白衣とか着てたらもうちょっといいじゃないですか。
色不明のフード付きパーカー。しかも年配の男です。
あ、そうですか。色不明のってのもいいですけど、まあいいや。
夜道ですから。
あ、そういうこと？
はい。
なんか、表現のしようがない色みたいな。なんというか、こう。
黄土色っていうか焦げちゃってるみたいな。
黄土色に黄土色混ぜて、みたいな。
なんかおかしいみたいな。6月22日、宮崎県。午後3時30分頃。一人で歩いて下校中の小学生の女の子が自転車に乗った見知らぬ男から靴下見せてと声をかけられた。
おー、出た。
ジャストソック。
靴下多いっすんで、結構多いんすよね。
なんですかね。靴下から先に行きそうで私は怖いんですけど。
あー、足の裏を見せろとか。例の。
例のね。
靴下か。
6月22日、岩手、午後4時40分頃、帰宅途中の女子中学生が後ろに人の気配を感じ、振り返ると、2、3メートル後ろに男が立っていて、君の家分かったんだ、と声をかけてきた。
危ないね。
白い定規のようなものを持って。
え、先生ですかそれは。何でしょう、
ね、数学の先生ですかね。
ああ、そっかそっか。三角形の定規みたいなの持って。 あれなんじゃないですか、本当は他人だったんじゃないですか。あの、影が薄すぎて。
わかんなかったけど。
そう、生徒も、ちょっと覚えてなかったけど、っていう。今日あれ、俺、実はっていう。担任だけどっていう。
今日家庭訪問だったのに分かんなかったけど。
そう。
やっと分かったんだ。
そう、あの、全然返信してくれないから、つけてきたみたいな、ね。住所とか分かんない。
分かんないから。なんで家庭訪問に定規を持ってくるのか。
いやー、お宅の娘さんのこの、まっすぐな感じが、
どういう意味定規
で表したかった。いやいや。
6月22日、愛知県、午後3時半頃、男が女性用下着を身につけ、女子高生に見せた。
おー。なん
ですかね、ファッションチェックですかね。
に見せたんだ。
はい。男は50歳代、白いシャツ、黄色い女性用下着。
あー、結構激しい感じ。
気持ちは若いです
よ。まあ、だから、私だって負けてないわよっていう。
ほら！
その、若者への挑戦みたいな。はい。
6月23日。愛知県、午後7時半頃、男が下校中の女子生徒に対し、5分でいいからと声をかけ、握手を求めた。
おー、まあ、それはいいんじゃないですか。握手はいいんじゃない
?5 分握手する分には別に構わないですけどね。長いけど。
ああ、5分がちょっと長い。ええ。あの、握手じゃなくなるよね、5分は、ね。
なるよね。
あの、握りしめるっていうか、その、要は、握ってくれたよね、手を、ね。
そうだね。もみもみって感じになるよね。多分、身の上話とかも始まるよね、これね。
ああ、だ5分だからね。
5分あればね。
まあでも、ね、後楽園で僕と握手っていうのもありますから。そういうのじゃん、そういうつもりだったんじゃないですか。
そういうかもしれない。まあ、その場合は、ちょっと君を告訴。
まあ、ある意味、握手されるよね。
握手されるよね。
手を拘束されるよね。
男は180センチぐらい細身でスーツを着て黒髪短髪。
見た目普通ですね。
すごい
普通というかなんかこう。
なんかこう、やばいところを感じない。
だからあれじゃないですか。商談成立ってことじゃないですか。なんとなく。練習がしないみたいな。
これから取り付け
なんか、そうこのなんか、いや、成功のイメージがね、出ないんだよ。
ああ。最初にちょっとイメトレしておきたい。
そう。成功、やっぱり最後にさ、握手してるイメージがね、みたいな。
それで、もう全然盛り上がりが違うんだよ。
そう。
6月23日、午後4時頃、
うん、
女子児童2名が下校途中、誰もいない庭に向かって、こんにちは、と言っている男がいて、そばまで行ってみたら、下半身を露出していた。
礼儀は正しいですね。うん、
中空に向かって、こんにちはと言っていた。
まあ、最初私もね、さっきのあの、またイメトレ系かなと思ったんですよ。取引先にこれからちょっと行くので。
はい。
やっぱり挨拶大事だよね。っていうので、はいはい、こんにちは、いろいろこう、いろいろやれ、テンション変えてやってるんだけど、
脱ぎ、
下半身が露出してるってことね。おちょくちょいなのかな？
うっかりってことですかね。
急いで出てきたっていうかね。
ね。6月23日、午後4時頃、女子小学生が帰宅途中、自転車に乗った男から、今日プールあったの？じゃあ、水着見せて、と声をかけられた。
まあね、それは確かに、
当然の危険
性がない時にそうそう言うのは、ちょっと、ぶしつけだなと思ったんじゃないですか。でも僕、あの逆、なんかね、今日プールあるので、
うん、
だったら下に来てるでしょ見せてだったらもっと変態高いですよね。
ね。そういう風かなと思うと違うんです、
うん。違うんだ。
はい。あったかどうかですか。もう脱いでる。だから、水着姿が見たいんじゃないんです。はいはい、水着が見たいんです。
ああ。もうあの、水を吸ったやつね。
そう。
重たくなってるやつを。
そう。ビニールに入ったやつ。
あれでピシピシ戦えれたいみたいな。水を含んだやつ。
余計な罪を乗っけるなよ。6月23日、埼玉県。午後5時頃。女の子が45歳から55歳ぐらいで自転車に乗った男に声をかけられ、じゃんけんをされた。
おぉ、じゃんけんババア、じゃんけんじじいですか？うん。もう、いいんじゃないんですか？
じゃんけんもダメです。
え、ダメなの？
ダメなんですか？
うん、だから、これもイメトレかもしれないですよね。
全部イメトレですか？
うん、だから、基本
一回覚えていたら全部やろうとしてませんか？
違うんですよ。我々は、
はい。
あ、だからその、違和感あるけど、その人の先に何があるかってことを考えると、案外許せるかもしれないなっていう弁護ですよ、
ね。はいはい。
はい。
じゃあどういうイメトレを？
いやだから負けて、どうしても負けてはいけないじゃんけんがあるんですよ。 これから。
これからね。人生かかってるっていう。
そうなんです、そうなんです。開示的なじゃんけんがあるんです、多分。なので、はい、練習ですよね。
練習をしておきたかった。
はい。
というわけでお送りしてきましたけども。
はい。
知らないうちに時代はどんどん変わっていきますよ。だから、そのファッションもそうだし。高校生がローション持ってて当たり前になってくるし。
当たり前もいいや、はいはい、そうですね。まあ、それはそうでしょうよ。だって、昔のような変化じゃない気がしてるんですよ。その戻ったりとか。
ああ。
80年代に戻ったりとか、
まあね。ファッションは繰り返しますよね。
でしょ？それとか、あとその、なんかこうさ、我々自体の頃ってやっぱ便利になる一辺倒だったと思うんですよ。
どんどんどんどん便利になっていく、
ね。そうそうそう。今ちょっと戻りかけてるじゃないですか、逆に。
あ、
なんか不便な方がちょっとおしゃれでいいとか。
はいはいはい。
なんかあるじゃないですか。そのなんか、またフィルムカメラがちょっと逆に、とか、
ポジ
ションカメラに戻るのがさ、
ね。はいはい、してましたね。ね、
そうそう。だから、瞑想感がすごいあるわけですよ。
あ、
一部こう、はい、もっと便利にしてやろうっていうと、
うん、
逆走みたいのが。
逆走みたいのがあるね。
いるわけで。逆走混乱してるわけですよ。
混乱してる。
そうそう。
もういっそこうしてみたらどうだろうみたいなね。投げやり感があるよね。
そう。すごい大変だと思いますよ、その、
ね。
なんかトレンドを作るとかっていうのは今は。
もう常識と思ってたものが常識じゃないっていうこともあるけどね。
だから振り切ったら案外受けちゃうとかね。
ね、そういうこともあるかもしれない。だから我々もなんかこう、そうです。こう、高みから眺めてるような感じでいいのかっていうことです。これが常識になってたっていうこともあるわけですよ。
あ、はいはいはい。うん、降りていって、こう自分で作り出せということですか。
そうそうそう。
トレンドを作るような。
トレンドを作るようなことがあった方がいいんじゃないですかね。それぐらいこう、やっぱチャレンジングにしていかないと、時代はついてこないんじゃないか。
そういうことですか。じゃあだから新しいちょっとこのファッション来んじゃないかみたいなのを提案するとかね。
ああ、新しいファッションを提案したいですよね。
だから我々こんだけ不審者を扱ってるわけですから、
はい、
不審者の中でも、秀逸とされるファッションあるじゃないですか。
やっぱ今日の中ではふんどしですよね、じゃあ。
そう。
ね。お祭りスタイルっていう。
そうそうそう。
提案していきたいですよね。
そうです。別に祭りがあるから祭りの格好したい、するわけじゃなくて、
うん、
したいからするんだっていう。
ないからする。
そう。
日常にふんどしようっていう運動ですよ、ね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
ちょっとだから草の根運動してくださいな。
まずは？
まずはね。
それまた、チクさんみたいになっちゃうから嫌ですけどね。ツイートされまくって、ね。
だから、そこまで、どこまでが OK かみたいな話です
から、ね。ああ、そう
か。誰かがチャレンジしてくれればいいですよね。
まあね。
日常的にふんどしで通勤する男みたいなことになってくれればいい。
ふんどしおじさんね。はいはい。
超クールビズっていう。
まあ、クール、それでも正しいからね。
ね。一番涼しいですから
、ね。はい。ぜひ。
チャレンジャー求む、
うん。そうですね。もしくは目撃情報を求む。
目撃情報ね。
もういる。
もういる、ね。いたいたっていう。
はい。そうそう。
実はこの辺では結構有名ですみたいな話になって。
え、どうですかみたいなメールでもいいです。いいですよ、はい。はい。
というわけで、これまでのお相手はケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。